新しい経済ニュース。この番組では幻冬舎のメディア新しい経済がブロックチェーン、仮想通貨、フィンテックに関する日々のニュース解説を平日毎日音声コンテンツでお届けしています。そして新しい経済ではブロックチェーン、仮想通貨に関するニュース解説記事やインタビュー記事、学習記事などのたくさんのコンテンツを掲載しております。ぜひ新しいひらがな、経済、漢字で検索してメディアもチェックしてください。そして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております。 LINE 公式アカウントにもぜひご登録ください。
幻冬舎新しい経済編集部の武田です。
大塚です。はい、本日は本年最後の放送となります。12月25日金曜日です。今日のニュースいきましょう。約807兆円を運用するアメリカブラックロックがブロックチェーン領域の幹部人材の募集開始。アメリカ証券取引委員会 SEC が公認の議長を発表。ビットゴーとグレースケールが共に運用資産残高160億ドル突破。トレードワルツ、三菱商事プラスチック、三菱商事、三菱 UFJ 銀行、東京海上日動によるブロックチェーン活用のベトナム向け商流の電子化実証が経済産業省の海外サプライチェーン多元化等支援事業に採択。バイナンス韓国がサービス終了へ。
一つ目のニュースいきます。約807兆円を運用する資産運用ファンド、アメリカブラックロックがニューヨーク州でブロックチェーンリーダーのバイスプレジデントのリクルーティングを12月24日に開始したとレジャーインサイツが報じたというニュースです。ブロックチェーンリーダーのバイスプレジデントは、ブラックロックのサービスに対する需要を促進し、投資及び技術サービスの顧客に対する価値提案を強化するために設計された戦略を作成、実施を行う役割を担うとのことです。応募資格を満たす人材として、経済学、経営学、または関連分野の修士号、またはそれに相当する学位を取得し、提供された仕事をまたは関連する職業で4年間の経験を有すること、暗号ハッシュ関数、分散型ネットワークコンセンサスメカニズム、公開鍵、秘密鍵を含むブロックチェーン技術の技術的基礎の説明、暗号資産の基本的な評価方法の考案と説明、ブロックチェーン技術に関連したゲーム理論と分散型ガバナンスモデルの評価、ブロックチェーンネットワークの設計の主要なドライバーとスピード、スケーラビリティ、プライバシー、セキュリティを含むブロックチェーンパフォーマンスの4つの主要な次元への影響の作業。代替として雇用主は上記のいずれかの分野で学士号、または同等の学位を取得し、上記のスキルで6年の経験がある、などが記載されております。ちなみにブラックロックは元リップルの幹部であるロビー・ミトチニック氏をデジタル資産エリアのリーダーとして2019年4月に採用しております。続いてのニュースいきます。アメリカ証券取引委員会が公認の議長にエラド・ロイスマン氏を任命したことを12月24日にディクリプトが報じたというニュースです。エラド・ロイスマン氏はアメリカ上院銀行住宅都市問題委員会の出身で、2018年に SEC に入社。職務では証券金融規制国際金融問題をめぐる問題について委員会委員長に助言を行ってきたとのことです。また経済成長や消費者保護に関連する法律の起草にも役割を果たしてきたようです。ただディクリプトはロイスマン氏が SEC とリップル社との間の主要な規制上の戦いを引き継ぐので、これまでの経験が試されることは間違いないでしょう。しかしその準備をする期間は1月20日のジョー・バイデン次期大統領の就任式までしかありません。なぜならバイデン次期大統領は就任した後、他の誰かにロイスマンのポジションを譲るでしょうとの見解を示しております。
続いてのニュースいきます。機関投資家向けの暗号資産カストディサービスを提供するビットゴーとグレースケールが、両社それぞれが保有する運用資産残高が160億ドル、日本円にして約1兆6500億円を突破したことを発表しました。ビットゴーは12月23日にプレスリリースにて運用資産残高が160億ドルに達したことを発表しました。ビットゴーの CEO であるマイク・ベルシャ氏は次のようにコメントをしています。パンデミックの経済的影響とビットコインの並外れたパフォーマンスの結果として、機関投資家から前例のない関心が寄せられていると述べています。一方でビットゴーの発表翌日12月24日にグレースケールも運用資産残高の合計が160億ドルに達したことを公式ツイッターにて発表しています。グレースケールが保有する運用資産のうち、ビットコインは55万 BTC となっており、企業のビットコイン保有量を掲示しているビットコイントレジャリーズによると、これは公開企業が保有するビットコインのうち 70% に相当するものであるということです。補足をします。最近ビットゴーは決済大手ペイパルと買収交渉を行っているとの噂がありましたが、12月24日のフォーチューン紙の報道によると、ペイパルによるビットゴーの買収は失敗に終わったと報じられています。 続いてのニュースいきます。ブロックチェーンを活用した貿易情報連携プラットフォームトレードワルツを運営する株式会社トレードワルツが三菱商事プラスチック株式会社、三菱商事株式会社、株式会社三菱 UFJ 銀行、東京海上日動火災保険株式会社とともに連携し、2021年3月から三菱商事プラスチックと三菱商事のベトナム向け商流にて電子化実証を行うことを12月24日に発表しました。またトレードワルツはこの実証が経済産業省の令和2年度補正予算で措置された海外サプライチェーン多元化等支援事業に採択されたことも合わせて発表しています。トレードワルツは貿易業務を一元的に電子データで管理するプラットフォームです。今回このプラットフォームは輸出系の標準書類の電子化実装を完了したということで、トレードワルツは3月よりそのうちの一部である LC 信用上受領機能から先行ユーザーである三菱商事プラスチック、三菱商事、三菱 UFJ、三菱 UFJ 銀行、東京海上日動とシステム間連携し、実証流を用いた実証を行うということです。現行行われている取引では、銀行が手形の買取の前提として、船積み書類の内容が LC 信用上の記載と一致しているか否かの調査を行うと、煩雑かつ書面を使った作業があるといいます。今回予定されているこの実証では、それらをすべてシステムで統合し、システム上でチェックできるような仕組みを目指すということです。またベトナム社会主義共和国の企業との商流で実証を行う理由として、ベトナムが2020年の ASEAN 議長国であり、また対日貿易額が約4000億米ドルに上ると、 ASEAN で日本にとって最も重要な貿易相手国の一つであるからということです。補足をします。株式会社トレードワルツの運営するトレードワルツは、貿易情報を電子化し、貿易業務における事務処理の効率化や安全性の向上を目的として NTT データが開発を進めたプラットフォームです。今年10月に NTT データ、三菱商事、トヨタ通商、東京海上日動、三菱 UFJ 銀行、兼松、損害保険ジャパンの7社がトレードワルツに対して共同出資を行うことを発表していました。その発表の際のリリースによると、トレードワルツが実用化されれば、貿易に関わるすべての業務を一元的に電子データで管理できるようになり、貿易業務の作業量を最大 50% 程度削減できると見込まれているということです。続いてのニュースいきます。大手暗号資産取引所バイナンスが、韓国でサービスを展開しているバイナンスコリアが2021年1月をもってサービスを終了することを12月24日に発表しました。バイナンスコリアは今年4月にオープンした取引所であり、今回のサービス終了はオープンからわずか8ヶ月となります。バイナンスコリアはサービス終了について、バイナンスコリアにおいての暗号資産の取引量が少なく、ユーザーに十分な流動性とサービスを提供できないと、その理由を説明しています。なお、バイナンスコリアのサービスは今月から順次終了していく予定であり、すでにユーザーの新規登録及び韓国ウォンや暗号資産の入金は終了しています。さらに1月8日にはバイナンスコリア上での取引サービスを終了し、1月29日にバイナンスコリアからの出金を終了する予定ということです。補足をします。韓国では今年3月に暗号資産交換業に関する新たな法律が可決され、来年の3月から韓国の取引所は他の取引所との注文帳の共有ができなくなります。バイナンスコリアはその母体であるバイナンスと注文帳を共有することによって流動性を高めているため、この法律の施行が流動性の低下を引き起こすと考えられます。バイナンスコリアはサービス終了の原因としてこの法律を明示しているわけではありませんが、少なからずこの法律が原因の一つとして存在していると考えられます。はい、本日のニュース、そして今年のニュースは以上となります。そして本日、私たち新しい経済とブロックチェーン暗号資産専門メディアコインポストと共同で制作している YouTube 番組コネクトにて新しい動画を配信させていただいております。緊急解説、10分でわかるリップル訴訟問題、 XRP はこれからどうなる、仮想通貨市場への影響はです。こちらは今回はリップルの訴訟問題について緊急放送を行いました。現在仮想通貨市場を揺るがしているリップルの訴訟問題、一体何が今起きているのか、そして暗号資産取引所や投資家はどういった影響を受けるのかなどを、新しい経済のしだらゆうすけとコインポストの香上隆人が徹底解説しています。ぜひこちらご覧いただければと思います。このように私たち新しい経済編集部では、ブロックチェーン暗号資産に関するニュースを平日毎日ラジオで配信をしております。本日ご紹介したニュースも記事として上がっておりますので、ぜひサイトの方も見に来てください。新しいひらがな経済漢字で検索して見に来ていただければと思います。また私たち新しい経済編集部では公式ツイッターの運営も行っております。公式ツイッターでは新しい経済の公式情報のほか、記事など更新があった際に更新通知としてツイートをさせていただいておりますので、ぜひフォローの方していただければと思います。新年初回の放送につきましては1月6日より予定をしております。どうぞよろしくお願いいたします。それでは本年もありがとうございました。
ありがとうございました。
良いお年をお過ごしください。